朗読の時間というのはとても大切な時間です。どうぞ主の言葉を耳に心に響かせましょう。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしない、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。その時主はヨシアに仰せられた火打ち節の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシアは自分で火打ち節の小刀を作り、ギブアテハーラーロンロテで、イスラエル人に割礼を施した。ヨシアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後途中アラノで死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。イスラエル人がギルガルのに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。新しいステージに入る前にというタイトルで上野牧師がここから語ってくれます。
皆さんおはようございます。先週から吉田明が始まりました。1章からお話ししましたけれども、今日はもうちょっと飛んで5章まで来ます。でもこの1章から5章の間に何があったかと言いますと、すごいことが起こったんです。それは雪解け水であふれるヨルダン川がこの上流でせき止められて、乾いたところをですね、イスラエルの大群衆が渡ってきたっていう、そういう、このモーセが葦の海を分けたのと同じような奇跡が起こって、今この約束の地に入った場面だということなんです。目の前に広がるこの約束の地、無人の土地ではありません。そこにはこの聖絶しなければならないこのたくさんの神に反抗する民がいるわけです。主はこのイスラエルがこの戦いを始める前にこのヨシアに、このように命じられました。2節です。 その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。割礼を施せというわけです。それなぜかと言いますと、4節から5節です。ヨシュアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て、後途中荒野で死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中荒野で生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。この父親世代はですね、割礼を受けてエジプトを脱出しましたけれども、その子供たち世代は、なぜかこの割礼を受けていませんでした。しかしここから思うことがあるんです。それはですね、ある種子供たちのその姿に親たちのこの霊的状態が現れていたんじゃないかということなんです。親たちどういうこの世代だったかといいますと、この心を固くなにして主の命令に従わなかったわけです。でもそれゆえ荒野で滅んでしまったわけです。ですからこれ本来継承しなければならない割礼をせよという神の言葉が要するになおざりにされていた。で子供たちは割礼を受け損なっているわけです。親の信仰のあり方によって子供は少なからず影響を受けます。親がしっかりしないと子供は本来受けるべきものを受け損なってしまうことがある。親が神の言葉を知ろうとしなければ子供も同じように神の言葉を知ろうとしなくなります。親が礼拝をなおざりにすれば子供たちも礼拝をなおざりにするようになります。それは祝福を受ける機会を子供たちが失ってしまうということです。親の姿というものがやっぱり子供に現れてきます。親の背中を見て子供たち育っていきます。やっぱり子供が本当に祝福を受けてほしいと願うのであれば、私たち親が変わっていく必要がある。だいたい子育ての話を聞いていても、結局自分が変わんなきゃいけないんだっていうことにいつも気づかされると思うんですよね。親にとっては耳の痛い話かもしれません。でもやっぱりこれ耳を塞ぐことなく真剣に向き合いたいと思うんです。先週お話ししたように、次の世代に信仰を祝福を継承するためにやっぱりこの親世代が主によって奮い立って信仰的に強く惜しくありたいと思うんです。でパウロが言ったように、子供たちに向かって私のようになりなさいと言えるようなものに変わっていきたいと思うんです。割礼というものはイスラエルにとって非常に重要なものでした。その起源はアブラハムに遡ります。創世記の17章9節から11節です。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。割礼はこの契約の印でした。割礼を受けることによってイスラエルは神の民とみなされたわけです。私たち何か契約を交わすときに、判子を押しますけれども、判子があれば契約が有効とされるように、割礼があればこの 契約を神と交わしたとみなされるわけです。ですから神との契約が有効であることを証明するために割礼というものはなくてはならないものだったわけです。でまずこの契約という話をしましたけれども、アブラハムどのような契約を結んだか、その中身なんですが、まあ、いくつか大事な条項があると思うんですけれども、その一つが実はこの、まあ、これ9節からなんですけれども、この一つ前の8節に書かれてあるんです。これ続きだっていうことを覚えておいてください。8節、私はあなたが滞在しているうち、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。要するにこのカナンの地全土をイスラエルに与えるという約束が契約の中に含まれているんです。ですからまあ、さっき9節の続きだっていうふうに言いましたけれど、9節に続いてるって言いましたけれども、約束の地の獲得と割礼っていうのはセットなんです。土地だけ手にして割礼受けていないっていうことは、もうこのことから言うとありえないわけです。神からすればそれでは約束が違うっていうことになるわけです。イスラエルは割礼を受けて初めて堂々と約束の地に入っていけます。ですから主はこのイスラエルの民をもう一度ここでアブラハム契約に立ち返らせようとしているわけです。まあ、でもこのイスラエルの男性たち、この時このどういう思いでいたのかなというふうに思うんです。本当であればですよ、生まれて8日目に割礼を受けるわけですよね。それを施すのは親の役割じゃないですか、当然。まあ、赤ちゃんであれば痛みもそれほど意識することなく受けられたかもしれない。でこれ大人になってから割礼を受けるってちょっと恐怖ですよ。でもですよ、この割礼が施されなかったことを親のせいにするんじゃなくて、やっぱりこれ自分のこととして捉える必要があるわけです。ここで何が問題かっていうと、自分が神の前に正しい姿であるかどうかっていうことが問われているわけです。私たちつい自分が正しくないことを人のせいや環境のせいにしたくなるんですけれども、もうこれ何かに責任転嫁したところで何の問題解決にもならないわけです。自分のこととして悔い改めたときに、私たちは主に受け入れられるわけです。ですから本来されるべきことがなされずにいる場合は、これ後付けになったとしてもしっかりやる必要があると思うんですよね。割礼をもう一回ちゃんと受けたように、もちろん先にしておけば痛くないものも後からするっていうことは痛いことはたくさんあるわけです。しかし痛みを恐れて問題解決を先延ばしにすればするほど、悔い改めが伸びれば伸びるほど、もっともっと痛みが増すことになってしまうわけです。私たちも今受けるべき割礼があるんじゃないでしょうか。包皮を切り取るのではなく、かたくなな心を切り取る、すなわち心の割礼のことです。2022年がスタートしました。今年新たにチャレンジしようと思っていることがあるのではないでしょうか。そこでもう一度点検したいことは、自分が今主の前に正しい姿であるかどうかです。古い自分を引きずって新しいことをしようとしてもうまくいきません。新しいことを始めたはずなのに 同じ鉄を踏む結果になりかねないです。古い自分のままで新しいことをしようとすると。ですからまずは固くなな自分を切り捨てるところから始めたいと思うんです。主の手から心に割礼を受けて、私たちも新しい領域に新しい姿となって入っていきたいと思うんです。イスラエルの男性たち全員割礼を受けました。全員が同じ印を持ったということです。思うんですけども、共通の印ってこの共同体に一体感をもたらすと思うんです。よくチームでですねユニフォームを揃えたり、同じ T シャツ着たりすると仲間意識ってなんか高まるじゃないですか、ね、イスラエルやっぱりこの時全員がこの割礼を受けたことによって神と民としてのアイデンティティ強められたと思うんですよね。で特にこの時は要するに痛みも共有したわけです。8節にこうありますよね、民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまったって。いや痛えよな、マジ痛いっすっていうような会話があったかどうか分かりませんけれども、痛みっていうのはこれ人を結束させる力があると思うんです。震災においてもそうだったと聞いてますけれども、やっぱりみんなが同じように大変な時って一緒に頑張っていこうっていうふうに結束できるんですよね。で同じ苦しみを経験すると互いに励まし合うことができる。これイスラエル割礼を通して一つになったと思うんです。でもこれからカナンの地にを獲得するためにこの一丸となって戦わなければならないわけじゃないですか。バラバラでは戦えないんですよ。ですからこの割礼っていうのは皆が一つになるためにも大事な大事なプロセスだったと思うんです。私たちクリスチャンも実は共通の印を持っています。エペソの1章13節、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されましたっていうふうに書いてあるわけです。イエス様を信じた者には聖霊による勝因が押されてあるわけです。これが神の民の印なんです。今でもこれやすやすと受けたわけじゃないと思うんです。痛い思いをして受けた印だと思うんです。イエス様を信じるときにですよ、やっぱり古い自分との決別がありました。そこには罪の悔い改めがありました。それは簡単なことじゃないですよ。しかし皆さん以上に痛い思いをしたのがイエス様です。イエス様は十字架にかかって私たちのために命を捨ててくださいました。これほど苦しいことはないんですよ。そこまでして主は私たちをご自分のものとするために買い取ってくださったんです。聖霊の勝因というのは私たちが贖われて神のものとされた印なんです。ですからこの私たちイエス様の痛み、すなわち十字架こそが、十字架によって一つとなれる、教会が結束することができるんじゃないかと思うんです。この痛みが私たちを一致させていく。イエス様の痛みを思うとき、人は謙遜にならざるを得ません。それが私たちにとっての心の割礼となります。 もうもはやもう兄弟姉妹のことをああだこうだと言えないですよ。十字架の前にへり下るときに教会は一つとなることができます。この痛みで私たちは一つとなります。ですから今もう一度ですね、私たちこの自分の心に記された聖霊の印を、証印を見ることで神の民である自覚を取り戻したいと思うんです。そしてまた兄弟姉妹互いのうちにある聖霊の刻印を見て教会全体で、まあ、一体感というものを持ちたいと思います。そしてこのイスラエルの民が割礼を受けたからこそできることがあるんです。それは過ぎ越しの祭りなんです。10節から11節、イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越しの生贄を捧げた。杉越しの生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと、入り麦を食べた。その日のうちであった。実はこの律法には割礼を受けた者だけが杉越しの食事をすることが許されるっていうふうに規定されてあるんです。ということはですよ、ヨシアとカレブ以外の人々っていうのはここで初めて割礼を受けたわけですよね。ということは彼らにとっては初めての杉越の祭りだったっていうことなんです。杉越の祭り、ユダヤ三大祭りの一つです。春に、行われる、お祭りです。杉越の祭りの起源というのは出エジプトにまで、遡ります。イスラエルがエジプトを脱出する前夜、子羊をほふってそれを食べ、その子羊の血を家の門のカモイに塗りつけました。主はカモイに、血が塗ってあるかどうかを見て災いを下すかどうか決められたわけです。血が塗ってあるイスラエルの人だけは主が通り過ぎられて、過ぎていかれました。この日ユダヤ人たちは急いで食事をしました。種なしパンと煮がなを添えてほふった羊の肉を焼いて食べたんです。まあ、種なしパンに したっていうのはですね、まあ、発酵させることなく、まあ、発酵させる時間がなかったからです。それほど急いでエジプトに向かって出発しなければならなかったわけです。そして主はこの食事をあなた方にとっての記念すべあなたこの食事があなた方にとって記念すべきものとなるという、そして世々にわたってこの杉越の祭りを祝いなさいというふうにイスラエルに対して命じられました。この杉越がイスラエルにとって大きな大きな転機となりました。それまではエジプトで奴隷として人生を送っていました。この時の主人はエジプトだったわけです。しかしこの杉越しを経てエジプトに導かれる人生から主に導かれる人生に大転換したわけです。今回、この場所で、祝う杉越しもイスラエルにとっては、大きな転機となりました。それまでの荒野での放浪生活を終えて約束の地に定住することになるわけです。テント生活がもう終わるんです。もう新生活がスタートするわけです。生活様式がガラッと変わるんです。この聖書を読むとですね、この節目となる杉越の祭りっていうのがいくつか出てくるんです。まあ、杉越という言葉にかけるわけではないんですけれども、どれもこれも古い時代が過ぎ去って新しい時代に入っていくのが感じられる場面が多いんです。例えばですね、ヒゼキヤ王、まあ、 キリストの英語教会だとですね、ヒゼキヤ症候群という名前で知られている王様かもしれ ません、まあ、自分が生きている間に災いが起こるのではなくてよかったっていう人物でしたよね。彼、南ユダヤ王国の王様の中では良い王様に分類されています。彼は偶像礼拝を一掃し宮を清めました。で彼がどのような形で杉越の祭りを祝ったかということなんですけれども、もうあのヒゼキヤの時代すでに北イスラエル王国はアッシリアによってもう攻めほぼ滅ぼされていたんです。国を失ってたわけです。あの離散させられた人々もいたんですけれども、このその、まあ、北イスラエル王国内に残っていたユダヤ人たちもたくさんいました。ヒゼキヤはですね、あの残っているこの北の部族に呼びかけて一緒にエルサレムで杉越を祭りを祝おうっていうふうに招待するんです。まあ、偶像礼拝によってこの北イスラエル王国は滅びたんですけども、もう一度主の前に罪を悔い改めてこの神殿の前に出てくる、主の前に出てくるチャンスをヒゼキヤは作ったんです。主はこのイスラエルが一つであることを願っておられるわけです。それをヒゼキヤは杉越の祭りをきっかけにして一つとなるということを実現しようとしたんです。だから この杉越もですよ、やっぱりこの霊的な潮目が変わった杉越の祭りというふうに言えると思います。でまた、もう一つヨシア王も杉越の祭り祝いました。あの、まあ、ヨシアある日この宮の中に立法の書があるのを発見したわけです。でそれを読んだヨシアは、わっ、イスラエルがこの神の言葉に従ってこなかったことをですね、もうひどく痛んで悔い改めたんです。でヨシアもまた偶像礼拝を一掃しました。そして神殿で見つかったこの契約の言葉を民全体に言い聞かせたんです。でこのような宗教改革を断行した後にヨシアは杉越の祭りを祝いました。その時の杉越の祭りって次のようにこの評価されているんですね。第二列王記の23章22から23節です。事実、裁きつかさたちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にもこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。ただヨシア王の第18年にエルサレムでこの杉越の生贄が主に捧げられただけであった。要するにもう歴史に残る杉越の祭りだったわけです。まあ、これもまたですね、イスラエルを取り巻く霊的雰囲気がガラリと変わったタイミングでの杉越の祭りだったというふうに言えます。でもう一ついきますよ。もう一つ、この次はエズラ。時代はバビロン捕囚の後です。エズラは祭司でした、律法学者でした。まあ、この時もう北も南もこの、まあ、王国が崩壊してイスラエルは完全に国土を失ってしまったわけです。でエルサレムの町はめちゃくちゃにされて神殿も破壊、されました。ユダヤ人たちは捕囚となってバビロンに連れて行かれました。しかしエレミアが予言した通りに70年の捕囚の時を経て人々がこの徐々にイスラエルに戻り始めたんです。でその中にエズラもいたんです。町の城壁が再建されました。そして壊された神殿も建て直されました。でこのタイミングで行われた杉越の祭りが、まあ、聖書に記述されてあるんです。エズラの6章19から21節、捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に杉越の生贄を捧げた。祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて皆清くなっていたので、彼らは捕囚から帰ってきたすべての人々のために、また彼らの兄弟の祭司たちのために、また彼ら自身のために杉越の生贄をほふった。 捕囚から戻ってきたイスラエル人とイスラエルの神主を求めてこの国の異邦人の汚れから縁を断ち切ったって、彼らに加わった全ての者たちはこれを食べた。エズラは捕囚から帰ってきた人々を集めてこの異邦人からこの異邦人の汚れから縁を断った人々を集めてこの杉越の祭りを祝ったんです。捕囚の時代からこの復興の時代に移行する時に祝われた杉越の祭りですよ。やっぱりねこれ今3つ挙げましたけれども、どれもこれも杉越の祭りとともにこの霊的なこの刷新が見られるわけです。もう悔い改めがあるわけです。古い人と決別して新しい人となって生きようとしてるんです。その意気込みが感じられるんです。でもう一つ忘れてならない杉越の祭りがあります。それは新約聖書に出てくる最後の晩餐の場面ですよ。イエス様は十字架にかけられる前夜に弟子たちと共に杉越の食事をされました。この杉越の前後で人類の歴史は大きく変わったわけです。イエス様ご自身が杉越の生贄となってくださったことで人類の贖いが完成しました。悔い改めてイエス・キリストの十字架と復活を信じる者は闇から光へと死から命へと移されることになったわけです。古い人が死んで新しい人が信じる者たちのうちで生きるようになったんです。もうキリストの十字架は人類史上最大の霊的刷新をもたらしたというふうに言えるわけです。クリスチャン、私たちはこの杉越の祭りを祝うということはないんですけれども、それに代わるものとして聖餐式を行います。最後の晩餐の席でイエス様はこの私を覚えてこの聖餐を行いなさいと言われたことがその理由です。でもこれ誰もが参加できるわけじゃないんです。イエス様を信じて心に割礼を受けた者たちだけが参加できる時なんです。目に見える形としてイスラエルがアブラハム契約を結んでいることを割礼によって確認したように、私たちは新しい契約に置かれていることを聖餐に預かることによって確認するんです。ですから聖餐式ってとっても大切なんです。聖餐は取っても取らなくてもどちらでもいいというものじゃないんです。もうオンラインになってからですね、もう何年も受けていませんという方いらっしゃるかもしれません。ここの教会のこの礼拝の中で聖餐式を行うというのはちょっと長らくストップしているわけですけれども、私たちそれでもやっぱり1ヶ月に1回オンラインで聖餐式を行っています。私思うんです、聖餐式の位置づけ絶対下げちゃいけないって。杉越の祝いがなされてなかった間のイスラエルの霊的状態っていうのは決していいとは言えなかったわけです。聖餐を大事にするかどうかっていうのは実は私たちの霊的状態に密接に関わってるんじゃないでしょうか。で、私たちはこの霊的刷新を持って毎回の聖餐に預かりたいと思うんです。ですからオンラインであったとしても皆さん何とか参加できる方法を考えてみてほしいんです。霊において ビフォーアフターがはっきりするような節目となるような生産式、ヨシア王の時の杉越の祭りのようにこれほどの生産式はこれまでになかったと言えるような生産式をこれからも私たち一緒にその時持っていきたいと思うんです。イスラエルが杉越の祭りを祝った後にあることが起こりました。12節、彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナがはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。杉越祝った後にですね、マナが止んだんですね。マナというものはこの荒野で生活するイスラエルを支えてきた食物です。主は天からマナを降らせて、くださってイスラエルを養いました。この約束の地では天からではなく地から与えられるもので養われるんです。イスラエルは新しい恵みを受けていくことになるわけです。マナっていうのは本当に、神様からの一方的な恵み、何もしないでも降ってきたわけですよね。でも地の産物っていうのは神の恵みを受けながら自分たちも土地を耕して作物を育てていかなければならないわけです。これはいわば自分たちの行いとともに受ける恵みだと思うんです。信仰の成長にも同じようなことが言えると思います。私たちは一方的な神の恵みによって救われました。救われるために何かしたことは一つもありません。また信仰的に未熟だった時っていうのは多くのものを受けるばかりであったと思うんです。でもいつまでもそうではない。恵みを受けるだけでなく行いで応答していく、やっぱ次のステージがあると思うんです。信仰と行いの位置にやっぱりますます進んでいくと思うんです。2022年GCC が掲げた年間聖句はマタイの福音書5章16節です。もう一度皆さん、唱和したいと思います。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちはこれまでも豊かな神の恵みを受けてきました。今年はこれまで以上に恵みに応答する、そういう年にしたいと思うんです。それは地に足をつけて主が備えてくださっている良い行いに励んでいくことです。今年新しい恵みが私たちの前に用意されています。この恵みを受け取りに行くために私たちは今自分自身を整えるところから入っていきたいと思うんです。イスラエルが割礼を施し杉越の祭りを祝ったように、私たちももう一度心に割礼を施し霊的に整えられて信仰の新しいステージに入っていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、今もう一度あなたの前に自分が正しい姿であるかどうかあなたに問います。本来あるべき姿のでない、そのようなところがあるならばどうぞ主よ、その部分を切り取ってください。それを先延ばしにすればするほど痛みが増しますから、どうぞ今主よ、私たちの 固くななところ砕き、私たちが主に喜ばれる姿となって、新しい地に、新しいステージに入っていくことができるように私たちを導いてください。私たちを一つとするためにイエス様が痛みを負ってくださいました。その十字架の痛みを持って教会が一つとなって、今年あなたが備えてくださった良い技に励むことができるように、行いと信仰がますます一致していく年となるように、どうぞ私たちを整え導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。